ピリピリ人の手紙の一章が、5回にわたって、少しずつ進んでおりますが、今日は第27節、とそして28節の始まりの2行目までを主題にしたいと思っておりますので、皆さんお開きくださいましたか。そこを読むことにいたしましょう。ちょっと第2版と第3版では細かい言い回しが違うかもしれませんので、第3版の人は自信を持って大きな声で、第2版の人は他の人にくっついていくような感じで読んでください。よろしいでしょうか。第1章の27と28の2行目の真ん中まで、はい、お読みしましょう。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、他なるいる人、また幸福できる人、また霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。そこまでにしましょう。そこに至る少し前の方からの背景を12節あたりから目を留めていただいて復習をしたいと思います。12節から19節まではパウロが自分の証しをしているところです。自分は牢屋に入れられてしまったけれども、それはとても残念なことであるけれども、その悲しい出来事を通してかえってキリストの福音は前進をしているんだということを述べています。12節見ていただきましょうか。さて兄弟たち、私の身に起こったこと、つまり彼が牢屋に入れられてしまったこと、かえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。詳しいことは省略いたします。それから20節から24節まではパウロの死生観というんでしょうか、彼が何のために生きてるか、何のために死んでるか、死ぬかという、その大切な人生観というものが語られています。はい、20節を読んでいただきましょうか。ご一緒に。はい。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。そして21もお願いします。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。彼は牢屋の中にいますから、もしかしたらそこでもって殉教してしまうかもしれないという可能性も感じていました。生きるか死ぬかという、大切な瀬戸際の中にあって、どっちが嬉しいかという比較をしています。ハムレットは To be or not to be、 どっちにしろ彼は難しいと言いましたが、パウロは生きることも楽しいし死ぬことだって幸いだと言っています。そして彼はこの生きることと死ぬことの両方の幸いさに板挟みになっていると言っているんです。まあ、こんな幸福な男はいないだろうと思います。まあ、少し能天気といえば能天気だと思います。楽観的といえば楽観的、もうこういう人間というのはへこまないですね。先ほど悩むから人間、へこむから人間とかこういうポスターありましたけども、このパウロとしてはどうやってもへこまない、どんな悪いことでもそれを感謝というふうに材料に捉えてしまうんです。生きることは幸いだ、なぜ私は生きることによって多くの教会の人たちに仕えることができるか、死ぬことは幸いだ、愛するイエス様と目と目を合わせてこんにちはイエス様、久しぶりとは言わないけども、初めてお目にかかります、私パウロと言います、よろしくお願いしますと言ってお会いできるから嬉しいんだ、期待してるんだ、どっちも嬉しくて私はどっちを選んでいいかわからないと言っているところであります。そして26節、これはパウロが多分この時は殉教しないで釈放されるであろうという可能性を認めながら、もし 出国が許されるのであるならば、まずフィリピンの教会を訪問したいという希望を表しています。そして27節に、そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、と書いてありますのはそういうことです。もしお会いすることができたら一生懸命励ますことができるし、またいろんな都合で差し支えができて、その彼らを訪問することができなかったとしても、というのはこの両方の可能性を表しています。で、今日の27から30まではどっちにしろピリピの教会の方々よ、しっかりと福音に固く立ってくださいという勧めをしています。でその勧めの眼目が何であるかというならば、キリストの福音にふさわしく生活しなさい、この一つの言葉で全部を込めているわけであります。でパウロはただ一つと言っています。他のこともいろいろ言いたいけれども、一つだけピックアップするとするならば、このことだけをお願いします。こういうメッセージだと分かりやすいですね。いろんなことごちゃごちゃごちゃごちゃ言われて、あれもしなさいこれもしなさい、ね、小言のお母さんみたいな感じでね、ついでにあれもああこれも、もう言うと何かこう焦点が分からなくなります。パウロはただ一つ、今日もただ一つです。皆さん他のことはみんな忘れても、福音にふさわしく生活しなさいというパウロの勧め、そしてそれは主が私たちに期待しておられること、しっかりと捉えたいと思います。で、生活しなさいという言葉、ちょっとその辺から説明をしたいと思うんですけれども、これは市民として振る舞いなさいという言葉が使われております。ポリテウオマイという、ポリっていうのは市民という言葉であります。市民たるのにふさわしいような生活をしなさいと言っています。で、私たちはどっかの市民でしょうか。私は目黒区民です。ですからちゃんと昨日一昨日もう都議会の選挙に行って投票してまいりました。日曜日はとてもできませんので、皆さんまだですか。都民の方はどうぞちゃんとやってください。どうせ私なんか一票なんてなんどうにもならないと思わないで、その一票はとても大切です。これは私たちが東京都民であるならば都民としての義務ですね。あるいは他の市民の方がいらっしゃるかもしれません。それぞれ市民としての特権と自覚というものを持っているはずです。ところがこのパウロがいたところの1世紀の時代というのはみんなが市民ではなかったんです。私たちは、日本国民である、東京都民である、当たり前のように誰にも別にお金払ったわけじゃないけれども、その市民権というものを持っています。けれどもこの時代はローマの市民であるということは本当に一握りの人しかその権利を持っていませんでした。もともとギリシャローマの血筋を持っている者、そしてある程度の財産を持っている者、あるいは外国人であってもたくさんの功績を納めたした者、あるいは税金をたくさん納めた者、そういう限られた人だけがローマの市民権というものを持っていました。それじゃあ後の人はどうかっていうと、例えば奴隷あるいは捕虜の人たち、それらは基本的な人権が認められていない。もう奴隷の主人がお前はもういらないと言って殺されてもそれまで、何の裁判も行われないで、その奴隷たちはもう命の権利認められていませんでした。そういう社会であるということを覚えてくださいね。そういう社会の中にあって市民であるのにふさわしく生きなさいと言ってるのはパウロは意味があるんですよ。これをもらった、手紙をもらったのはフィリピの教会の人たちです。ちょっと思い出してください。フィリピってどんな町だったでしょうか。 そんじょそこらの町ではないんですね。これはマケドニアの第一の植民地である。そしてそこは小ローマと言われるほどの、そのローマがそのまんま持ってこられたような、そういう町だったわけです。ですからそこにいる人たちのほとんどはローマの市民権を持っている人たちだ。ですから市民らしく振る舞いなさいと言った時に、彼はああそうだ、こういうことなんだなということはすぐに分かることができたわけです。で、その市民であることを自覚しなさいと言ったのは、パウロはローマの市民としてということではなくて、この場合にはそのローマ市民と例えとして使って、本当は天国の市民としての自覚を持ちなさいと言おうとしています。ちょっと1ページ開いてください。3章20節、2ページですか、皆さんでは 3-20、 とてもいい言葉ですから、はい、ご一緒にお読みしましょう。3、はい。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ここにも国籍と書いてありますが、これは市民権と同じ言葉です。私たちの市民権は天国にあります。つまり私は日本国の国民であるとともに天国の国民でもあります。二重国籍を持っているわけです。いいですね。時々そういう方がいらっしゃいます。私は日本の国籍もあり、カナダの国籍もあり、両方あります。便利ですね。あっちにいても国民、こっちにいても国民。でも下手をすると、今二重国籍を持っているとこっちに行っても仲間とみなされない、あっちに行っても仲間とみなされない。ちょうどコウモリが動物の国とそして鳥の国が戦争した時に、どっちつかずでどっちからも除外されてしまったけれども、私たちが言ってる二重はね、あっちかこっちかっていうんじゃなくて、両方しっかりと、私は日本における日本の国民としてしっかり足を下ろし、そして日本の国を愛し、この国のために一生懸命しようと思うけれども、同時に私の本当の霊的な国籍は天にある。いつでも私たちは天国の市民としてふさわしい生き方を したい、そういうその期待を持って毎日を生活しているのと同じことであります。ふさわしく、その私たちの福音というものが与えられた、その価値というものを十分に理解をして生活をしましょうということです。それじゃあもう一度戻って、福音って一体何でしょうか。福音というのは良い訪れですね。グッドニュース。どうしてグッドニュースなんでしょうか。それはイエス・キリストが天におけるところの御蔵を捨てて私たちのために地上に降りてきてくださった。そして私たちの全ての罪を背負って十字架にかかられた。そして私たちの全ての罪をそこに置いて終わりにしてくださった。救いを成し遂げてくださった。そしてそれが本当である証拠に3日後によみがえってくださった。そして今も生きて信じる者たちの心の中に住んでいてくださり、励ましていてくださり、導いてくださるところの生ける主であるということ。そして再びこの方は目に見える形を持ってこの地上においでくださり、この世界を作り変えてくださるということ、これが福音ということの今長いお話を短く言ったことです。それにふさわしく生活しなさい。どういうふうにふさわしいかっていうと、こんなにすごい宝物を持っているということを感謝して自覚して生活をしなさいということであります。もっと言いますならば、私たちは神の恵みを受けることに値しないものでした。今福音ということを言いましたけれども、自分たちの中身を見ると全く反対ですね。どうでしょうか。自己中心で わがままで怒りっぽくて妬んだり憎んだり、そういうものでドロドロに満ちているのが人間の姿です。そんな人間を神様は見捨てないで愛して、この幸いな世界の中に導いていてくださる、その恵みを感謝してその中に生きていくということです。ちょっと例えでお話しましょうか。マーク・トウェインという人が、子供向きのお話を書いています。皆さん小さい頃お読みになったことがある、古事記と王子というですね、二人の王子が生まれましたけれども、何かの間違いで一人がその貧民街のところに連れ去られてしまいまして、そして貧しい生活をするトムという少年、もう一人は王子様エドワードとして成長していく。ある時にこの二人が何かの弾みに入れ替わって、そしてお互いに嬉しいような不自由なような生活をしながら、しかし最終的には二人が双子であるということが分かって、二人とも、幸せな生活を送るという、そういうお話です。まあ、ある程度これは歴史の事実に基づいているお話です。イギリスの17世紀ですか、そこら辺に起きたところの物語です。双子っていうのは違いますけど、もし私たちがうーんと貧しい、そして乞食のような生活をしていたとして、毎日毎日物乞いしなければならない、食べるのも不自由である、着るものもない、寒い中に路上で生活しなければならないという生活をしていたとして、そして何かの間違いで王宮に入れられてしまったとするならば、皆さんどう感じますか。そんな不自由で窮屈で嫌だというふうにネガティブに捉えますか、それとも食べることに不自由しないでいつでも周りの人が貸し付いてくれるから助かるなと思うでしょうか。まあどっちに思うかはご自由ですけれども、そのくらい楽さがあるのが私たちのかつての姿と、今福音によって神の子供とせられた乞食が王子様になった以上に、私たちは本当に魂の面においては、道徳的な面においては本当に惨めな状態であったもの、そのものが神の国の王子様として受け入れられているということをご自覚をしたいと思うんです。皆さん王子様あるいは王女様なんですね。まあ私は王子様って言っても鏡見てもそんな感じはしないでね、少し発音を違えて、おじい様の方が王子様よりいや当たってるかなという気はしますけども、まあ、感覚的にはちょっと捉えにくいですけどもね。しかし実質的に私たちがいただいている神様の恵みっていうのは、もう本当に乞食が王子様になった以上の素晴らしい世界の中に神の相続財産を全部与えられている。福音にふさわしく生きなさいということはね、何か立法主義の勧めとはちょっと違うんです。ある方はこれをふさわしくっていうのはね、あなたはクリスチャンになったんだからこうしなさい、あなたは洗礼を受けたんだからもうちょっとしっかりとしなさいというふうに、こうなんていうか外側から枠をはめるように言うとちょっとポイントがずれてしまいます。よく教会学校の子どもたちなんかでもね、何かうんと悪いことしてお母さんに叱る、あなたそれでも洗礼受けたんでしょ、あ受けなければよかったなんてそんな反抗してる時代というのはあるでしょ、時々ね、教会学校の子どもたちね。そういう意味でね、縛るためにクリスチャンらしく振る舞いなさいね、インマヌエルの教会らしく振る舞いなさいと言っているわけではないんです。これはらしくと言っているのは、こんなに素晴らしい恵みを受けたもの、その恵みを本当にアプリシエートして感謝して評価したものとして生きていきなさいということを語っているのであります。どうか私たちは毎日毎日の生活で自分のことを王子様とか王女様とね、考えにくい状況があるでしょう。 皆さんまた明日の朝起きて鏡を見て髪の毛を溶かして、そしてまあ出発会社に行くときに、俺は王子様だ王子様だとどう言い聞かせてもそれらしくないかもしれませんけれども、イエス様の恵みというのは私たちを神の国の王子様にしたんだぞ、王女様にしたんだぞという心の底の深い自覚を持たせていただきたい、感謝を持ちたい、誇りを持ちたい、それらしく生きていくということがクリスチャンらしい生き方ということです。でパウロはその結果として3つのことが起きるはずだと言ってるんです。この3つのことというのは、そうしなさいという意味で言ってるんじゃない、本当にクリスチャンとしての恵みが自覚され、その自覚の中に生きていると3つのことが自然と起きてきますよということで、次の3つのことを紹介しています。何でしょうか。それは第一には、27節のちょうど真ん中辺です。霊を一つにしてしっかりと立ち、これは一致したところの堅実さということであります。霊というのは聖霊によって私たちが作り変えられたものとしての魂のことです。クリスチャンは一人一人聖霊によって新しく生まれ変わった霊というものをいただいています。ですからこれは聖霊の感化によって生まれ変わったものですから、まあ別々であるはずがない。これはみんな一つである。そして固く立つことができる、しっかりと立つ、これは消極的に言いますならばキリストに反するところの思想や行動に影響されないこと、積極的には私たちが救いの完成に向かって共に手を携えて進んでいくこと、これがしっかりと立つ内容です。教会を脅かすものは2つあります。1つは外からの迫害、あるいは攻撃、それらに対して間違った教え、これは間違っています、これは私たちが受け入れることはできませんというふうにして、はっきりと私たちが教えられ固く立つこと、この先月ですか、この教会の大学生のグループの人たちが教理を、キリスト教の教理を勉強したい、先生助けてくれ、そうですか、わかりましたということで、第3日曜日の夕方一つのテキストブックを用いて始めました、とても楽しく応答がなされています。面白いことだと思います。私たちが何をどの教えに固く立っているのかということをしっかり持っていませんと、世の中のいろんな思想の嵐、考え方、あるいは風潮というものにだーっと流されてしまいます。共産主義の嵐が吹くとみんな共産主義になる、あるいは他の主義が来るとみんなそこに流されてしまう。まあ私たちが大学生だった頃はもう本当にこのマルクシストにでなければ学生にあらずというような感じで、みんなそちらの方にわーっと傾いておりました。ですからちょうど私入ったのは安保の1960年の時です。みんなわっしょわっしょわっしょわっしょ、授業全然ありません。みんなもう共産主義を信じないのはなんか学生じゃないっていうような感じの風潮でありました。私はそんな行かないよ、授業に行くって、お前はすごいウルトラ右翼だっつってですね、ガンとレッテルを貼られましてね、こうやってピケってやってるのを割ってね、学校に入りまして、私は授業を受ける権利がある、ちゃんと授業料払ってるっつってね言いました。相当皆さんにその当時の学生にお前もう右翼のしょうがない男だと言われました。私は別に右翼ではないんですけども、ただ教えに振り回されないでイエス様に従っていこうとするだけのことです。どうか学生の兄弟たちも、あるいは社会人の人たちも、教えの風がたくさん吹いておりますけれども、キリストの教えの中に固く立つということが大切だと思います。さらにただ立っているだけではなくて、救いの完成のために みんながお互いに励まし合う、そのための共同体が教会であります。それから2番目の結果は、福音を伝えるために一致した戦いをするということであります。27節の一番最後のところ、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しておりと書いてあります。先ほどは霊を一つ、霊というのは魂の座です。心というのはもう少し私たちの意識とかそういう世界です。みんなで共同的に共通の目標を持って、共通のプログラムに従って一緒に行動すること、心を一つにして何のために、福音のために。福音のために何をするんでしょう。ここには説明がないんですけれども、一章の他の場所にはちょっと説明がありますから見てみましょう。5節、一章の5節、福音を広めること、まだイエス様を知らない多くの方々にこのイエス様の素晴らしいことを広めること、お伝えすること。私たちはこういう恵みを本当に、一人一人が置かれた立場で証ししたいものだと思います。私はプロテスタント150周年の集会に行って、いろんなお話聞きましたけれども、一番記憶に残り感動したのは一人の先生の証しであります。いらっしゃった方覚えてるでしょう、最後の締めくくりのお話。ある先生がお話をしました、私はイエス様を伝えたいと思ったけど、なかなか伝える方法がない、そして家族と共に一緒に福音を伝えたいと思って、そのことをお祈り始めたら、自分の高校生の娘が一緒にそのビジョンを共感してくれた。そして学校でイエス、今までイエス様のことを言うのは恥ずかしかったけれども、これからイエス様のことを述べ伝えようと思った。どうやって述べ伝えようか。いきなりイエス様をどうぞ知ってくださいって言ってもみんなから笑われるから、それじゃあ焼肉パーティーをしよう。でクラスの生徒、焼肉パーティーがあるからうちに来なさい、教会ですねお父さんが焼肉をおごってくれるから、クラスの人がみんな来ちゃった。それでその人たちに焼肉をおごって、そして焼肉をおごってるついでにイエス様のお話をお父さんにしてもらって、そのうちに救われる人が起きたり、そして生徒会長もなんか立候補して、2分間の演説の中で、この生徒会の立候補だけじゃなくてイエス様の福音も伝えたい。それで、その生徒会の応援、立候補演説の中にイエス様の証しをした、当選したんだか知られたかちょっと私忘れてしまった、ともかく痛快な証しです。福音を広めるって素晴らしいことだと思います。みんな焼肉パーティーをする必要はないけれども、でも何かの形で私たちは福音を広めることを何とかさせてもらいたいもんだと思いますね。福音を知らないで滅んでいく人がたくさんいるじゃありませんか。その人たちがね、お父さんを殺してみたり、ガソリンで火をつけてみたりするんでしょう。その方々にイエス様の福音を伝えるのは私たちの務めです。なんとかぼーっとな機会を待つのではなくして、機会を与えられて福音を広めること、私たちもさせていただきたいものだと思います。それから、福音を弁明すること、弁証するという意味もあります。それが記されているのは16節です。私が福音を弁証するためにとかあります。これは先ほど言いましたように、教会を攻撃したり、あるいはキリスト教を攻撃したりする人たちに対して正しい答えをする用意を持っているということです。これも大事なことですね。ただ私たちはただ信ずればいい、他のことは何もしなくてもいいというんじゃなくて、きちんとあなたはなぜ信じてるんですか、他の考えとどう違うんですか、なぜ聖書は神の言葉なんですか、なぜあなたは聖書を神の言葉と信ずるんですか、これらに対してきちんと理性的に説明できる準備がなければなりません。両方が必要ですね。福音を広めること、福音を弁証すること。パウロはこのことのためにあなた方は共に戦っていると言ってるんです。この共に戦うっていうのはレスリングでいうと タッグマッチですね。私はあんまりプロレス好きじゃないんですが、私の父親が大好きでありましてね、どうしてわけか、力道山の頃です。もう古い古い話です。ともかくプロレスでもこの一人でやるのと二人三人でタッグでやるのとあるでしょ。あれです、この一緒に奮闘している。で、私たちはクリスチャンは一緒に戦っているんだということです。教会というのはその場所にあって魂を休めていただく休み場でもありますが、しかし同時にそれは共に戦うところの場でもあります。私たちは福音のためにスクラムを組んで、そして主の福音を広めることのために奮闘するところのその集まりなのであります。それから第3番目の印は何かと言いますならば、これは、一致したところの勇気ということであります。反対者たちに驚かされないこと、28節の1行目、この驚かされるという言葉は、馬が戦場でびっくりするようにはならないという意味だそうです。馬というのはご存知ですね。馬が戦場に行って、そして、戦争のためにこう馬に乗ってる人は一生懸命いやいや我こそはって言って切り結んでるんですけども、下にはもう死体がルイルイとある時に馬っていうのは恐れてしまう。その時のこの驚くという言葉が使われるイメージだそうですけれども、私たちがいろいろな福音の働きをしていく時に反対者に会ったり、バカにされることがあるかもしれません。あるいはもっといじめられることがあるかもしれません。イスラムの国に行ったならばもう感動されるかもしれないし、親戚であっても毒殺されるってことだって今だってあるそうです。イスラムの国でなくてよかったなと思いますけれども、本当ですよ、ね、この21世紀にイエス様を信じたことのためにそれだけの迫害を受けているところの人たちがあちらこちらにはありますけれども、このピリピの人たちも同じように、戦いの中にありました。思い出していただきたいと思うんですけれども、ピリピの教会が開拓した時はどういうことが起きたかというと、その救われた人たちの中に占いの霊に疲れたところの、まあ、気の狂ったところの女性が救われてしまった。そしてまともになってもうその普通の女性に変わってしまったわけです。戻ってしまったわけです。ところがその占いの女性を、まあ、紐ってわかりますね、紐にしていたところのヤーさんがおったわけです。そのヤーさんたちがもうその自分たちの飯の種がなくなったっていうことで、それをこの救ってしまったところのパウロを捕まえて、なんとか牢屋にぶち込もうっていうんで、自分たちはできませんから警察の人たちを動員してやってきて、そして彼をぶち込んでしまった。こういう出来事がピリピの教会で起きたわけですよね。皆さん覚えておられると思います。そしてそれに象徴されるようなキリスト教に対する風当たりというものはものすごく強かったんです。ですからパウロはちょっと順序が逆になりますけれども、この30節に私について先に見たことを私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているというのはそういうことです。先に見たことというのはパウロがピリピの教会を開拓した、この手紙を書いた10年前、キリストの福音を述べ伝えたことによって、牢屋に入れられてしまった、鞭打たれてしまった、あの時に私の経験を見たでしょ、そしてあなたたちはその私が迫害されているのと一緒の立場で苦労してくれましたね、そして今10年経った今、場所は離れているけれども牢屋に入っている私たちと一緒の体験をしようと、あなたたちは慰問袋を作って、そして私のところにやってくれましたね。そのことを表しているわけです。パウロはこのキリストの福音というものが苦しみ迫害というものを一緒に伴っているものだ、これがセットにしてやってくるものだということをここで語っています。 ごめんなさい、このパワーポイントはこの御言葉の順序なんですが、私は御言葉を少し逆なりにお話しておりますので、29節、キリストの苦しみの信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですと書いてあるんです。私たちがイエス様と結ばれた時に、イエス様の全ての恵みもいただきました。先ほど言いましたように、乞食が王子様になったようなもんです。でもその王子様になる時に一つ条件があったんですよ。プレゼントがあった。そのプレゼント、指輪じゃないんです。指輪じゃなくて苦しみというプレゼントだった。だからいいことばっかりじゃないんですよね。王宮に入って毎日ごちそうを食べて、そして音楽を聴いて好きなものをやってという、苦しみというその婚約指輪、婚約された方で指輪かなんかもらったんでしょう。その指輪に苦しみと書いてあった。つまり私たちはイエス様と、まあ、いい名付けをしたようなものです。いい名付けの時にそのプレゼントに苦しみも一緒に賜った。なぜでしょうね。いいことだけくだされば良さそうなもんですね。それ苦しみなんかくだされなくたっていいじゃないですか。ノーサンキューって言いたいけれども、イエス様はたくさんの、ね、相続財産もあげるけども、その中に苦しみもあげるよ。私は何だかわからない。イエス様に聞いてみたいと思う。なんでイエス様苦しみも一緒にくださったんですか。皆さん何だと思います。聖書の中には、この中には少なくともその理由が書いてありませんけれども、私が思うには、苦しみを経験することによってイエス様の気持ちが分かるようになるからだと思うんです。もし私たちがクリスチャンになっていいことばっかりであったならば、私たちのために苦しんでくださったイエス様の犠牲ということをあんまり考えないで、ただただハッピーハッピーで生活しちゃうと思うんです。苦しみをくださった。だからその苦しみのゆえに落ち込むのでもなく、びっくりするのでもなく、それをむしろ喜びと捉えていくことができるという姿勢が生まれるんだよということです。つまり28節に戻ってきますと、反対者たちに驚かされることはない、驚かされることはない。反対されても、迫害を受けても、あ、これはまあ生活の一部なんだ、クリスチャン生活の一部なんだ、パートオブマイライフなんだというふうに落ち着いて受け止めることができる。よろしいでしょうか。それが、この恵みだと言ってるんです。で、パウロはそういうふうに、あなた方がもし苦しみとか迫害ということを落ち着いて受けると、どういう結果があるかというと、反対しようとしている人たちにとっては滅びの印になるよと言ってるんです。彼らはクリスチャンたちを驚かそう、苦しめようと思ってやってるんですから、その人たちが苦しまないと彼らの目的が果たせないから、がっかりしてしまう、失敗してしまう。あなた方がその中を静かに通過することによって、あなた方にとっては救いなんだと語っているんですね。私たちもいろんなところを人生通過することがあると思います。こんなに厳しい迫害ないとしても、イエス様を信じたことの上にからかわれることがあるかもしれません。損することがあるかもしれません。この間の祈祷会の証の時に、司会の兄弟が、あなたは真面目だったね、その真面目の上に丸々がついて、そして、同僚にからかわれたんでしょうかね、評価されたんで、どっちかはよくわかりませんけども、私たちは仕事の面においていろいろと損することがあるかもしれない。あまりにも正直すぎて。けれども、それらの全てのことにおいて、私たちは静かにそれらを喜びを持って受け止めることができる。その秘訣は、主イエス様と共に歩んでいるということです。一つ例をお話をして終わりたいと思います。このデニス・キンロー先生が書いているお話ですけれども、 まだルーマニアが共産国であった頃、大きなバプテスト教会の牧師であるジョセフ・サンという人がいました。で、彼は教会を叩き潰そうというその政府の、方針によって国家警察が自宅に押し入って書棚から全ての書籍を奪い取ってしまった。立ち去った後にはカバーがついていない古い2冊の本が残った。その一つがヒトラーの下で迫害に耐えたドイツの牧師のマルティン・ニーメラーという人の本、もう一つはインドの宣教師であるスタンレイ・ジョーンズの本であった。彼はその本を読んで力づけられた。そして政府はジョセフを週に5日、1日7時間も尋問するために呼び出す。尋問によって彼を狂気に追い込むためだった。ジョセフが尋問を受ける間、精神的に疲れた彼に自殺を勧めるかのように弾を込めたピストルが取り調べの間のテーブルの上に置かれていました。何時間にも及ぶ過酷な尋問が終わって、彼は家に帰ると書斎に入って鍵をかけ、床に崩れ落ちて号泣しました。神様、もう耐えられません。彼は主の声を聞きました。ジョセフ、立ちなさい。書棚の本を読みなさい。どの本を読むのか選択肢はありません。たった2冊です。1冊きりしか残っていない。スタンレイ・ジョーンズのいかにして状況を超えて生きるか。その中にイエスは十字架を決して拒まれなかった。イエスは十字架を拒む代わりにむしろそれを喜んで受け入れたという文章に目が留まった。ジョセフは尋ねました。神様、あなたはあの尋問を喜んで受けろとおっしゃるのですか。まさしくそれが私の思いだと主は言われた。では神様、私をそのように取り扱われるのならかつてないほどの御業を私の心の内に成してください。主は確かに成してくださった。尋問室に戻ったジョセフには試練を喜んで受け入れる心の準備ができていました。状況は滑稽なほど一変しました。それまでは牧師が苦悩に頭を抱えていたのが、取り調べ官が主導権を失って頭を抱えていました。自分を失った取り調べ官はついに激怒に駆られて牧師に告げます。愚か者め、我々は後には引けない、後ろには引けない、もうお前を殺すしかないんだぞ。ジョセフはためらいなく答えました。わかりました。それがあなたの最終兵器でしょう。すべてが失敗に終わってもいつでも殺すことができる。しかし私にも最終兵器があることをご存知ですか。あなたが最終兵器を使うなら私も使います。で、お前の最終兵器は一体何だ。国家警察は彼を覗き込むように尋ねました。あなた方の最終兵器は私を殺すことです。私の最終兵器は死です。たとえ私が殺されても死も私にとっては益です。しかしまさにその時からあなた方にとっては厄介なことが始まるでしょう。お分かりですか。教会での説教は全てテープに録音されています。テープには一つ残らず、殺された私の血が降りかかるでしょう。私の死によってあなた方は私が生きている時以上に多くの厄介な問題を抱えることになります。国家警察を脅かしたんだそうです。国家警察はもう殉教者になりたいなんて気が狂っているという。それで彼は中止されて釈放されてしまった。彼はこう書いています。自分の命を救うためにあらゆる綱にしがみついていた時には私は崖っぷちに立っていました。しかし綱をつかむ手を緩め、私の命を全くキリストの御手に委ねたとき、私は自由になりましたと言っています。お祈りをいたします。神様、福音にふさわしく生活をするということが、私たちを縛ることではなく、私たちを大きな自由を与えること、イエス様と共にある恵みの中に生きていくことだということを学びました。どうか今週も、いろいろな出来事の中にこの福音の恵みを感謝しながら、それにふさわしく生きるものとさせてください。 主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。